アキラのウィルソンへの道。はい、やってまいりました。アキラのウィルソンへの道ボール10回目ということでですね、ご無沙汰しております。アキラウィルソンのアキラです。前回、放送がですね4月の18日、春だったんですけどもね、季節はすっかり、ね、6月に入りまして、まあ、そろそろこう梅雨に入るんじゃないかという感じでね、なんかジメジメした日も続きそうな、今日この頃ではあるんですけども、アキラウィルソンね、相も変わらず、レコーディングをやっております。今ねやっと曲がこう出揃いまして、詞をですね、今書いてるんですけどもね、詞がね、僕はなかなか詞が、昔から得意ではないというか、でもねずっとこう書いてはいたんでね、相変わらずコツコツやってるんですけどもね、なかなかこのできるのが遅いというところで、まだただでね、毎日、少しずつですけども進んではいるんでね、ぜひ、楽しみにしていていただきたいと思いますが、そんなアキラがですね、最近興味あることとか、最近こんなことしてるとか、そんなお話をですね、今日もしていきたいと思いますんで、20分ですけどもね、お付き合いよろしくお願いいたします。アキラのウィルソンへの道。はい、改めましてアキラウィルソンのアキラです。ここではですね、ちょっと最近興味のあることとかね、そういった話をしていきたいと思うんですけども、最近ね、6月に入りまして、いよいよサッカーのワールドカップですね、が始まるんですけどもね、すっごく僕これ楽しみにしてるんですよ。ね、意外と僕サッカー好きって知らない人もいると思うんですよ。サッカー好きって言ってもね、すごくにわかサッカーファンですけどもね、僕がね、そう、もともともちろんサッカーもやってないし、サッカーの3の字も知らないような、人間だったんですけども、たまたまね、息子がこうねサッカーをやってたっていうところからね、興味を持ち出して、でね、決定的になったのが、4、5年前にね、香川選手がいるドイツのねドルトムントが日本にこう来てですね、川崎フロンターレとね試合をやったんですけども、オフシーズンにね、そう、それを生で見に行ったんですよ、日産スタジアムに。でね、その時のね、僕あんまりこう生でね、J リーグも見たことはない、それまで 1,2 試合は見たことある、FC 東京とかね、何個か見たことあるんですけども、海外 のチームを生で 見るのがとにかく初めてだったんですね。でその時 そのスピードですね、本当に特にドルトムントってそのスピードのサッカーなんですけどもね、オーバーメアンっていうですね、強烈な、今もアーセナルに行っちゃいましたけども、強烈速いフォワードがいてですね、そのオーバーメアンの速さもびっくりしたんだけど、パススピードとか、その、ね、球止めるトラップとか、そういうね一つ一つのスピードとか精度 の高さとか、もうそういうのにすごく驚かされて、 そこからね、香川選手はもちろん大好きだったんですけども、そのドルトムントが大好きになって、そう、結構それでもうあれですね、テレビでもだからダゾーンとかさ、その CS 放送の J スポーツとかでもうドルトムントの試合をね、毎日見るようになったり、あとはもうねネットでそのニュースをチェックしてですね、そこから僕 のサッカーにわかサッカーファン熱がですね高まってきたんですけど、そんな流れからね、非常にこ のワールドカップ今回すごい楽しみに、ね、してるんですけどもね、なんか世間的にはね、非常にこうなんかね戦えてますね、なんかおっさんジャパンとかね、いろいろ言われてますけども、僕はねすごく期待してるし、なんかいけんじゃねえかなみたいなね、思いがあるというか、単純に香川選手が、ね、好きなんでね、ぜひその、香川選手を中心にしたこうチーム作りをしてほしいなっていうですね、ちょっと見たいのはそういうこうなんていうんですかね、やっぱり日本のこの香川選手を中心にした中盤ですね、最近だから入ったその川崎フロンターレ の大島選手とかね、ボランチとか柴崎とかですね、もうそういう 真ん中のすごいこう有能な選手ですね。でみんなその人たちが、海外でねスペインでやったりとかドイツでやったりねしてる人たちがね多いんでね、あの宇佐美選手とかもそうなんですけどもね、そのそういうね日本のね、素晴らしいこう海外のサッカーにも引けを取らないね、サッカーを期待してますしね、まあぜひそこはですね僕もあの6月レコーディングをしながらねあのぜひ、応援したいと思ってるんですけどもね、まあ最近はねそういうこうサッカーとかね、まあスポーツ全般結構でも最近割とあのこれかな見るかな、あのテニスとかね錦織選手のねテニスとか見たりとか、まあ卓球とかも強いしね、あのバドミントン、僕はねずっと高校の時はねバドミントンやってたんですよ。そうそんなバドミントンとかみたいね、まあスポーツ結構見ることが、割と多いですかね。まあそんなスポーツを見ていたり、まああとは最近そのやっぱ映画ですね、映画も割とこうまああのインプット、自分のインプットとしてね映画を見ることもね最近そんな時間が割と作れてあのいるんですけども、最近見た映画だとね500日のサマーっていうですね、これアメリカ映画なんですけどね、マーク・ウェブ監督のですね、2009年の、作品ですね。まあなんだろう、恋愛映画ですね、これ簡単に言うとね。でその主演のね女優さん、この女優さんがですね、シー&ヒム、あの僕がね、結構大好きな、なんだろうな、アメリカのそうね、パワーポップっていうのとまたちょっと違うかな、ポップバンド、結構ビーチボーイズとかそういうこうね、往年のオールディーズを、バックグラウンドに持ってるような、アメリカのね、男性と女性の、ユニットなんですよ。でそのシー&ヒムっていうね、バンドなんですけども、その女性ボーカル、ズーイ・デ・シャネルっていうね、女性ボーカルが、女優さんやってまして、そう、その女優さんが、この500日のサマーのですね主演をしてるんですね。なんかそう恋愛映画なんですけども、結構ねいろいろとその物語の中に、スミスの話題ね、ザ・スミスがその主人公のねトムっていうのが、音楽好きでこうヘッドホンでこう音を聞いてるとね、スミスを聞いてるんですけども、あそれ私も好きって言って、そこからこう会話がね広がったりとか、そういう結構ね割とインディーロック系というかそういうバンドがねちょいちょい出てくるんですね。ピクシーズが出てきたりだとか、そうでこの、ズーイ・デ・シャネルがやってるねシー&ヒムの、曲をちょっとカラオケでね歌うとかね、ちょっとそういうこうなんか憎い演出もあったりね、まあ意外とそういうこう音楽好きの人もね見ても楽しめる映画じゃないかなと思うんですけどもね、500日のサマー、まあ、あとはですね、そうこれは完全にタイトルでね興味を持ったんですけども、ウィルソンというですね映画ですね、これ2017年の、ウディ・ハレルソン主演のですねコメディドラマなんですけどもね、まあ非常にはちゃめちゃな、お父さん違うおじいちゃんというかおじさんのお話なんですけどね、まあ、これもすごく面白い映画でした。まあねこんな雨の、多い月だからこそこう楽しめるね、楽しみ方で、6月は過ごしたいと思ってます。アキラのウィルソンウェイの道。はい、というわけで突然歌いたくなったので一曲歌いたいと思います。グループストップ。
あなたが走る後ろ姿に目を奪われる、足が速いとかそういうことじゃなくて、あなたがくれた増加のプレゼント、不揃いの花草、とても美しい世界。
平野のウィルソンウェイの道。はい、というわけでじゃあ次は詩の朗読のコーナーなんですけども、今日紹介するのはね、野菜中毒者というですね、ちょっとマニアックな、タイトルですけども、僕が24、5歳の時に多分書いた詩だと思うんですけどね、結構前ですね。当時はそうですね、ジャック・ケルアックの、オン・ザ・ロードっていうね、路上というタイトル の、 あの小説、そういったものに影響を受けたりですね、まあ、そういうビートジェネレーションと言われる、ね、あのムーブメントですね、に結構影響を受けてまして、まあ、そんなような作品をたくさん読んでましたね。で、まあ、そうジャック・ケラックというのは、まあ1950年から60年代ぐらいにね、アメリカの方で、起こったこうムーブメントというか、まあ、作家集団なんですけども、ビートジェネレーションと言われてビートニックと言われたりね、してるんですけども、まあ、それが後 の、 あのヒッピーたちが、ヒッピーたちのこうなんつうんだろうな影響された元というか、っていうふうに言われてます。まあ、そういう作品を結構ね、読んでいて、あとその、まあ、そういうこうビートジェネレーションのに影響を受けたトム・ウェイツとかですね、あとはそのチャールズ・ブコースキーだとか、その辺をかなり、読んでいた時期にですね、書いた、詩です。聞いてください、野菜中毒者。
レコードコレクターの彼はバイトに明け暮れる。毎月25日には給料とストレスを稼いでいる。クラブで知り合った友達から野菜を教わり、いつしか野菜密売者に転職する。だけど自分で野菜の味を知り、野菜中毒者となる。最初は生姜やニンニクをやっていた。上物の時はトリップしてインドにも行った。徐々にキュウリやトマトに手を出し、しまいにはレタスを打ち込んだ。彼は決まってそんな時、ルーリードのワイルドサイドを歩きを聞いていた。時にお釈迦様と話すこともあった。でもある日、バッドトリップをしてしまう。真夏の暑い日にネギをやっちまったんだ。天井にはたくさんの目があって、視線は彼に注がれる。彼は部屋中逃げまとい、布団に隠れても目はこっちを見続けている。そしてアパートの6階から身を投げたのだ。野菜中毒者の少年は死んだ。部屋には取れたての野菜がぎっしり詰まれ、そして正しく料理されることを待っていた。
された死の子の言ってみ
のウィルソンへの道。
はい、というわけでお送りしてきましたアキラのウィルソンへの道ボール10回目、そろそろ終わりの時間がね、やってまいりました。まあ、今日みたいに突然ね、思い立って、ライブを始めるとかね、そんなことも、あります。なのでね、まあ、またちょっとまあ不定期ではありますけども、更新していきますんでね、ぜひ、聞いていただければと思います。まあ、ちょっと今ねレコーディング中で本当になかなか先のねリリースの予定なんかもまだライブの予定なんかも全然ね決まってないですけども、なんとか、今年のね、年末にはねちょっと番を出せるようにやっておりますので、一つよろしくお願いいたします。そして、まあ、情報が更新され次第ですね、まあ、ホームページとかブログとか、いろいろアップしていくんでね、ぜひチェックよろしくお願いいたします。http://akirawe.com http://akirawe.com です。ぜひよろしくお願いいたします。まあ、あとね、さっきもライブで、やりましたけども、グルーブストンプっていう曲ね、そう、これまだね、前も一回、告知をさせていただいたんですけども、JCOM のですね、番組でですね、まあ、空から聞こうっていう番組で、このグルーブストンプがねまだ流れているみたいなんでね、JCOM のですね東京地方ですね、東京多摩地方だと思うんですけども、まあ、見れる方はぜひチェックしていただきたいのと、まあ、このグルーブストンプが入っている CD もですねまだ Amazon の方でね、アドバンス、あとはそのボートワークショップの方でも、販売しておりますので、ね、ぜひ、そちらの方もですね興味のある方はぜひチェックをして、買って聞いていただきたいと思います。というわけで、お送りしてきましたねアキラのウィルソンへの道、ボール10回目いかがだったでしょう。まあ、またねアキラウィルソン TV も、更新しながらねいろいろと、ライブの声とかね、新しい曲なんかも、早く届けられるように、頑張りたいと思ってます。というわけで、引き続きアキラウィルソンの応援よろしくお願いいたします。ここまでのお相手はアキラでした。さよなら。